ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, kyo niseng ni juro kunen sangatsu muika. Watashi Isan ga jijigan no nihongo hosou wo okuri itashimasu. Kyo wa niusu Indonesia no ongaku, soshite Hello Indonesia wo otodoke shimasu. Tsugi wa Rika san ga niusu wo otsutai shimasu. Hikitsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア、2026年の乾季を前に森林減や火災への備え、屋化についてお伝えします。2026年3月5日木曜日に、ブカンバルのルズミン・ヌルジャディン空軍基地で開催された森林減や火災対策出動式において、ジャマリ・チャニアグ政治安全保障担当調整大臣は、危険地域における火災リスクを抑えるため、早期の緩和措置と予防策を講じることの重要性を強調しました。
Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk
人工降雨などの気象改変技術、空中消費、ヘリコプターによるパトロールなど早期に実施できる緩和策や予防策は多岐にわたります。今からため池を満たし、特に冷淡地においては水位を維持するために溝や運河の整備を進める必要があります。
一方、国家防災庁のスハリアント長官は、インドネシアがここ数年森林減や火災の管理において大きな進歩を遂げていると言及しました。
この7年間、インドネシアは2019年以降に大規模な火災が発生していないことを証明してきました。気象庁長官も先ほど言及された通り、エルニーニョ現象に見舞われた2023年でさえ、我々はこの問題を克服することができたのです。
この活動は2026年3月末に到来すると予測されている寒気を前に、政府の準備体制を確信なものにするために行われました。それでは次のニュースです。インドネシア、ソマトラ増保護に向けた大統領令を策定についてお伝えします。インドネシア政府は、生息地の縮小と断点化により絶滅の危機に瀕しているスマトラゾウを保護するため、大統領令の準備を進めています。ラジャ・ジュリ・アントニー森林大臣は、3月5日木曜日にプカンバルを訪問した際にこの方針を明らかにしました。大臣によれば、この政策は分断されたソマトラゾウの移動経路を再連結することに重点を置いています。これは生態系のバランスを維持し、個体群の持続可能性を確保するために極めて重要です。アントニー大臣は、スマトラ島におけるゾウの生息地が かつての44箇所から2024年末までにわずか11箇所へと激減したと指摘しました。その主な要因は、個体群を孤立させる異常な森林伐採などの行為であると述べています。それでは最後のニュースです。インドネシア全英オープン2026で準決勝進出についてお伝えします。インドネシア代表の6組が全英オープン2026の準決勝進出を決めました。男子ダブルスではムハンマドリアン・アルディアントとラフマト・ヒダヤット組とレイモンド・インドラ・ニコラウス・ホアキン組の2組が勝ち進んでいます。男子シングルスではアルビ・ファルハン選手が優勝に向けて好調を維持することが期待されています。また、女子シングルスでは、ブトリク・ソマ・ワルダニ選手が準決勝に駒を進めました。女子ダブルスでは、フェブリアナ・ドゥイプジクスマ・メイリサ・トリアス・プスピタサリ組が選出されています。一方、混合ダブルスでは、アムリ・シャナウィ・ニタ・フィオリナ・マルア組が準決勝進出を果たしました。全英オープン2026の準決勝は2026年3月6日から7日にかけてバーミガムのユーティリタアレーナで開催されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リカが伝えました。
cintamu kasih tak sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi, tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu dan bisa mati tanpamu.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Bersamamu sebelah hatiku, separuh jiwaku, ya mampu sempurnakan aku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, kuhapuskan lukamu, jagamu, memberimu segenap cinta.
RRI デジタル新しいデザインで登場。様々な番組とコラボした多彩なコンテンツ、全国の人気プログラムからもお届けします。ビジュアル付きのライブ放送、ラジオの生配信、音楽プレイリスト、ポッドキャスト、ニュース動画まで、ゲーム感覚で楽しめるユーザーインタラクション機能も搭載。いいね、コメント、シェアはもちろん、アナウンサーやリスナーとリアルタイムでチャット、さらにユーザー同士のプライベートチャットも可能です。 RRI デジタルは Google ストアと App ストアで配信中。 RRI デジタル、新しい聞き方がここにある。
リスナーの皆さん、今日の名言です。女性には3つの M が必要です。1つ目は自らを強くする、2つ目は家族を守る、そして3つ目はキャリアや活動を通じて社会を満たす存在になることです。とプロフェッサー Dr. Adi Utarini教授はインドネシアを代表する著名なムスリム女性科学者です。ガジャマダ大学医学公衆衛生看護学部または FKKMK の教授です。ワルドモスキトプログラム WMP Yogyakarta ni oite. Buru bagiakin o mochita dengu netsu taisaku no kenkyu kaihatsu no shunin kenkyu nin o tsutomemas. Sono kouseki niyori, 2021 nen ni wa taimushi no sakai de mottomo eikyo ryoku no aru hyakunin ni erabemashita. 2011年に開始されたブルバキア技術の研究開発は、デング熱の症例数を 77% 減少させ、入院を必要とする重症化率を 86% 減少されるという高い有効性を示しました。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト rl.id をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は rl.id、 インドネシア国営放送 RRI の公式サイトです。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのトヨギです。今回はアラザル大モスクをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアには単なる礼拝の場であるだけでなく、今日まで広く知られている学校や大学のネットワークを生み出したモスクがあります。そのモスクとはアラザル大モスクです。このモスク、かつて最大1万人を収容できるインドネシア最大のモスクとしての称号を持っていました。その称号は1978年にイスティクラルモスクが完成したまで持っていました。アラザルという名前で知られる前に、イスラムプサントレン財団またはイェペイによって設立されたこのモスクは、クバヨランバル大モスクと呼ばれていました。その名称は、南ジャカルタのクバヨランバル地区という立地に合わせて名付けられました。このモスクの名前の変更は1960年に行われました。当時アラザル大学の学長であったマフムッド・シャルトッ博士がこのモスクを訪れ、信者たちに公開講演を行ったことがきっかけです。その際、シャルトッ博士はインドネシアとエジプトの兄弟愛と知的交流の象徴としてアラザルという名を贈りました。この命名はインドネシアの国民的英雄であるアブドゥルマリック・カリム・アムルラ首相ブヤハムカの存在なしには語れません。彼はかつてクバヨランバル大モスクのイマンブサールまたは大統司を務め、インドネシアを代表する著名なウラマーイスラム学者であり、知的指導者でもありました。1959年、ブヤハムカはカイロのアラザル大学から名誉博士号を授与されました。マフムッド・シャルトッ博士とアラザル大学への敬意を表し、この名称が公式にこのモスクに冠されることとなっています。このアラザル大モスクの環境から、イスラムプサントレン財団アラザルの傘下にある多くの正規教育機関が発展していきました。現在この財団は幼稚園、小学校、中等学校、そして大学に至るまで、インドネシア全土のさまざまな都市に展開する数多くの教育機関を運営しています。1993年8月19日、アラザル大モスクは国家文化遺産に指定されました。またジャカルタ首都特別州政府は、このモスクをジャカルタの都市発展の歴史を示す18位の歴史的遺跡の一つとして定めています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
Of Indonesia.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して皆様のメッセージやリクエスト曲をお届けします。私、イーさんと一緒にハローインドネシア始めましょう。
Voice of Indonesia。
それではここでリスナーの方から届いたお便りに関連して日本の短波ラジオ愛好家向けの雑誌をご紹介したいと思います。日本のリスナーの方から、短波ラジオクラブの雑誌 SWDX ガイド2026年3月号を送っていただきました。送ってくださったリスナーの皆様、 本当にありがとうございます。この雑誌には世界各国の短波放送についてのジューシーなレポートや放送内容の紹介などが掲載されています。そして今回の号には私たち Voice of Indonesia についての記事がいくつか掲載されていました。さらにリスナーの方に送りした QSL カードの写真も掲載されていました。日本の短波ラジオファンの皆様がこのような形で私たちの放送を紹介してくださっていることをスタッフ一同とても嬉しく思っています。それでは雑誌の中で紹介されていた記事をいくつかご紹介しましょう。まず一つ目の記事は最近の放送状況についてです。今年1月11日の朝、インターネットのオーディオストリーミングで日本語放送を聞こうとしてところ、ハム音と呼ばれる雑音が強く発生していたそうです。そのため、リスナーの方はビデオストリーミングを利用して放送を聞いたとのことでした。また、他のオンラインラジオサービスでも同じような雑音が確認されていたそうですが、1月13日の朝には改善されていたと報告されています。このようにリスナーの皆さんがとても細かく放送状況をチェックしてくださっていることに私たちは本当に感謝しています。一方、オンデマンド放送については過去の番組が全て聞ける状態ではないことが残念だというご意見も紹介されていました。こうしたご意見は今後の改善の参考にさせていただきたいと思います。次に紹介されていたのは番組内容についての記事です。記事によると最近の放送ではリカさんやハスナさんが担当する番組が増えてきているということでした。これまで担当していた私さんの番組だけでなく新しいスタッフによる番組も増えてきており、日本語放送の内容も少しずつ変化している様子が紹介されていました。続いて二つ目の記事はインドネシアの食料自給についての放送です。1月10日のインドネシアからの便りの番組では、インドネシア政府が食料自給の達成について発表したというニュースが紹介されました。西ジャワ州カラワンで行われた国家収穫アジェンダの発表の中で、プラボースビアント大統領が食料自給を達成したと述べたという内容です。さらに、農業分野の政策として、米の生産量を増やし、輸入への依存を減らすことが重要であると政府関係者が述べたというニュースも放送されました。このようなニュースを通して、インドネシアの農業や食料政策について海外のリスナーの皆さんにも知っていただくことができたのではないでしょうか。で、三つ目の記事は、今日の名言という番組についてです。この番組では環境保護活動家のナディン・チャンドラ・ウィナタの言葉が紹介されました。環境を大切にすれば、環境は私たちに貸してくれる。しかし、その見返りを求めて環境を守るべきではないというメッセージです。彼女は海洋環境の保護活動に取り組み、マングローブやサンゴ礁を守るための活動を行っています。こうした言葉を通して、インドネシアの自然環境や環境保護の取り組みについても紹介されていました。そして、最後に紹介されていたのは、新しい番組についての記事です。今年2月からリスナーのお便りやリクエスト曲を紹介する新しい番組、ハローインドネシアが スタートしたという内容でした。で、この番組ですね。で、この番組ではリスナーの皆様が届いたメッセージを紹介したり、リクエスト曲を届けしたりしながら、放送局とリスナーをつなぐ交流の場として放送しています。で、記事の中では番組へのメールアドレスとし、で、foilisteners@gmail.com も紹介されていました。ありがとうございます。で、リスナーの皆さん、もしよろしければ、ぜひ番組へのメッセージやリクエスト曲、そして受信報告を送ってください。短波放送だけでなく、インターネットでお聞きになった場合の受信報告でも EQSL カードをお送りしています。このように日本の短波ラジオ雑誌の中で私たちの放送が紹介されていることはとても光栄なことです。これからもインドネシアのニュースや文化、音楽などを世界のリスナーの皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆様からお便りもハローインドネシアでどんどんご紹介していきます。それではここまで日本の短波ラジオ愛好家の雑誌 SWDX ガイド2026年3月号に掲載されたフォイスオフィンドネシアに関する記事をご紹介しました。で、この雑誌の中には実はもう一つフォイスオフィンドネシアに関する興味深い記事が掲載されています。ただ、その記事は少し長い内容になっていますので、続きは音楽を挟んでから改めてご紹介したいと思います。それでは、ここで一曲をお届けしましょう。インドネシアのバンドスティンキーの代表曲です。それでは、お聴きください。スティンキーでムンキンカ。
Voice of Indonesia.
Harisna minasang, RRI no hōsō wa itsu demo, doko demo, RRI Digital Apri de otanoshimi itadakemasu. Play Store ya App Store kara download shite, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, soshite Voice of Indonesia no hōsō wo teigaru ni okiki kudasai.ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。
It's always in my heart. And if you love me, baby, let's go crazy. Let's turn this world around. Oh, baby, I'm your man and you're my lady. Loving you's what I do, 'cause of you I feel free now.
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 それではお聞いていただいたのは RUN で Nothing Lasts Forever でした。ここからは日本の短波ラジオ愛好家向け雑誌の WSWDX ガイド2026年3月号に掲載された Voice of Indonesia に関するもう一つの記事をご紹介します。この記事のタイトルはインドネシアの声、番組についての視観です。記事によりますと Voice of Indonesia の大きな特徴の一つは音楽がとても多いという点でそうだそうです。ニュース以外の多くの番組で BGM が流れており、明るく軽快でメロディアスなインドネシアポップスを楽しむことができると書かれています。またかつて日本語放送を送っていたラジオベリタスアジアやラジオタイランドなどの放送が終了してしまった現在、東南アジアのポップスを聞くことができる放送として Voice of Indonesia はとても貴重な存在だとも紹介されています。さらに番組の長さについても触れられており、かつての BBC 日本語放送のように比較的短い番組が多いことも特徴の一つだと述べられています。一方でインドネシアは多民族国家であるにもかかわらず、人々の生活の様子を伝える内容がもう少し増えると良いのではないかというリスナーとしての意見も紹介されていました。また日本語放送についても触れられており、新人のディカさんとハスナさんの日本語はとても聞き取りやすく、比較的流暢だと評価されています。さらに記事ではインドネシア語講座の番組についても言及されています。リスナーにとって興味深い内容である一方で、もしテキストなどの教材があればより有効に活用できるのではないかという提案も書かれていました。そして最後にはインドネシアの音楽や社会の変化についての興味深い話題も紹介されています。例えば日本の歌手逸話真由美さんの心の友という曲はインドネシアではとても人気があり、第二の国歌と呼ばれるほど親しまれているそうです。このように日本のリスナーの皆様が Voice of Indonesia の番組を丁寧に聞いてくださり、様々な感想や意見を寄せてくださっていることは私たちにとって本当に嬉しいことです。記事を聞いてくださった加藤信夫さん、そして SWDX ガイドの皆様、Voice of Indonesia を紹介していただき本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。で、RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は南カリマンタンのマリスタという曲についてお伝えします。この歌は朝マリブクハティ というタイトルでも知られています。この歌の歌詞は典型的なバンジャラパントンで表現されています。内容は自分の運命を嘆く人の不安を書いたものです。この歌の歌詞は恋人に捨てられた女性の悲しみを歌っています。それでは皆さん、これはボトリシャヒラが歌うマリスタです。楽しく聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_Official、 YouTube は VOI Official、 あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。